もしもし。
もしもし。
テレホン人選相談です。
いつも伺っております。
はい。
コロナ入りましたね。
うん。
まあ、うちにほとんど主人がいるような感じになりまして、
はい、
まあ、どこのうちでもあるみたいなんですが、
うん、
リモートに入るので、ちょっと広い部屋に越してきたんです。で、お父さん用の部屋を、リモート用の部屋を与えちゃったら、そこから一歩出てこないんですね。
ああ、ご主人がね。
そうなんです。それでうち、犬がいるので、
うん、
犬も逆に怖がっちゃったりとかしているので、
うん、
だんだんだんだん私がそれに対してめいってきて。
今おいくつなんですか？
今73です、私。
ご主人は？
67です、
うん、それでまだお家でお仕事をしてらっしゃるんですね。
主人はね、会社だったんですけど、
うん、
会社と家でリモート、
うん、リモートでね
入りましたね、
うん、
で週に2回仕事に出るんです。事務所に行くんですが、
はいはい、
今までは5日仕事して土日がうちにいるのは別に問題なかったんです。
うん、
なんて言うんですか、これ失礼なんですが、だんだん鬱陶しくなってき
て。ああ、鬱陶しくね。お家に今いらっしゃるのはお二人だけなんですか？
そうです。あとワンちゃんだ。
ワンちゃん
運動が行ってきております。
そうですか。
1時間散歩行ってくるんです、お友達と。たった一人のお友達が近くにいるんでね。
はい、それはご主人の？
いえいえ、私の。
ああ、あなた様の。はいはい。
越してきた時の出会いでね、
はい、
毎日1時間散歩行って、
はいはい、
リフレッシュできんです。朝も気持ちいいし。で、帰って玄関入ってくると、何て言うんですか、もうやる気がなくなる。
でもその、鬱陶しいっておっしゃってたけれども、その、どんなところが鬱陶しいんですか？
まあ、要はお父さんがブラブラ、うん。
ブラブラね。でも先ほどなんかほとんど出てこないっておっしゃってたけど。
いや、出てくるというよりもご飯食べに行ったり。
あ、ご飯食べにね。
うん、まあ当然ちょっとワン太郎さんのね、
うん、
ちょっと遊んであげたり、
うん、
であとはもうほとんど仕事だか趣味だかわからない、閉じこもっちゃうんですよ。
閉じこもって、はいはいはい。
私との会話もないんですね、うん、聞いてるって言ったら聞いてる、なんて言ったってわからない、
うん、
っていう、うん、そういう感じで私の方がどんどんどんどんめいっちゃって、
うん、
それであのすぐ近くから越してきたんですね、
うん、
で挨拶してもまた挨拶しない、のびのびして越してきたのを、
うん、
なんかだんだんだんだん身動きが取れなくなってきて、うん、洗濯するのも落としたらなんか言われるのかなとか、
あ、はいはいはい、
まあ要はなんていう、団地作りのマンションなんですよね、
うん、そうか。そうすると今日のね、初っ端のご相談のなんていうかメインテーマは旦那さんが鬱陶しいってことだったけど、でも、うん、ご近所もうまいこと回ってない感じなんですよね今ね。
いや皆さんあんまりお付き合いないですよね、
う
ん、
そうね。
月日が経てば経つほど私がもう硬直していっちゃってんですね。だから部屋の中もなんかちょっと動くと、
うん、
聞こえて迷惑かけるんじゃないかとか。
あ、それは上の人とか下の人に。
そうなんですよね、うん、
それは大変ね。
越してくる前は全く何時に洗濯しようと掃除しようと、
うん、
全く音が聞こえないとこだったんで、
うん、
まさかね、あのそんなに響くと思ってないので。
そうね、
うん、なんかあの気を使っちゃうことと、
うん、
あとやっぱりこうなんていう、外に出るっていうのがもう嫌になってて、こもりがち、うちのお父さんはもう全然関係ないんですよ、出て入ったりは、
うんうんうん、
全然気にする人じゃないので、
うん、
でそれでね、私寝られないことが多くなりまして。
眠れない？
そうなんです、いろいろ考えちゃって。
そうなん
ですね。それで食事も取りたくない、食べたくないんですよ。お父さんは一生懸命食べるんですけどね、あんまり関心がない人なんで、じっくり私の話を聞いてはくれないのゆえイライラしてきたんですね。
そうね。 で、そのご近所付き合いとかなんかいろいろなことをうまくいかないのを、まあご主人は気にしてないから聞いてくれないっていうのも一番のイライラなんでしょうね、きっとね。
そうですね。
で、今日はどうしたらいいかってことですよね、それをね。
そうなんです。なんだか私も人生相談聞いてるんです、電話のね。もっともっと大変な人もいるんだなと思って、ここ3ヶ月ぐらいお電話してみようかなと思いつつね。まあこんな問題大したことないのかなと思ってたんで、しなかったんですが、ちょっとここのところ私の心がすごくめいっちゃって、安定剤を飲んでワンちゃんと寝るんですけど、また目が覚めるともう一錠飲む。
そうなんですね。ということは眠れなくて今の状態がなんか大変で、お医者さんには一応行ったんですね。
内科の先生からその安定剤をいただいてね、もう本当に嫌になっちゃったら犬殺して私も死にたいと思っちゃった時期があったんです。
そうなん
ですか。それを主人に話したら、そんなことできるわけないだろって言われて、
まあね、なんかね、たくさん抱えてらっしゃるからね。
私、いっぱい抱えてます。
抱えてますよ。先生に、お話聞いて、整理してみたらいいかもしれない。今日お答えいただきますのは、三石メソード主催、作家で翻訳家の三石由紀子先生です。
はい、聞いてます。怖い先生。
そうか、私怖い先生なのか。
怖いですか。
そうですか。
よく聞いてます。
ああ、そうですか。相変わらず優しいことは言えないんだけどね。
はい。
私、あなたの問題はね、やっぱり自分を可愛がりすぎてんだと思う。
ああ、そうですか。
ちょっとそれは不本意かもしれないけど、そういうふうに言われると。若い頃ってさ、例えば二つくらいのことを一度にやろうとしても簡単にできたし、三つくらいのことを同時にやろうとしてもできたじゃない？
はい。
ところがね、年取ってくるとですよ。
できない
です。いや、できないっていうかね、二つあると精一杯になるのよ。二つあると。だからね、私、あなたの問題はだね、もう一個仕事増やしたらいいと思うの。逆のことを言うようだけど、ダックスフンドをね、散歩に行って、帰ってくるじゃない？
はい。
帰ってきた時にね、あなた暇になっちゃうんだよね。
暇にならないです。お父さんの、仕事行く日は、背広出したり、靴下出したり。
だからさ、そういう、一個ずつになっちゃうでしょ、一個ずつに。
はいはい。
やることが。そうじゃなくてね、二つ三つを同時にやったら、すごく心の負担って楽になるわけ。だからね、例えばね、背広出したり、靴下出したりね、
はい、
イライラするわけよ、それやってると。
うん、
それがね、何かしながらやってるとね、気にならなくなるんですよ。で、もし多いとかって、怒られたらごめんなさいって言っときゃいいんでね。例えば、お散歩に行った時に、スマホって持ってる？
はい、持ってます。
持ってる？それってカメラの機能ついてるでしょ。
はい、
どんな冬の季節でもね、花って咲いてるからさ、そういうものを撮って、プリントアウトってできない？
プリントアウトはお父さんができます。
そうか、じゃあしてもらってさ、それクリアファイルとか買ってきてね、綺麗なの買ってきてね、それに入れてみるっていうだけで全然違うんだよね、こう気の。拡散の仕方がね。だから一個ずつだとね、本当に暇になっちゃうから、気になるんですよ、周りのことが。で、身動きがね、取れないって言うんだけど、それね、気にしなくていいんだけど、なぜあなたが気になるかっていうとね、暇だからなんですよ。
暇なんですか？
そうなの。だからね、あなたは抱えすぎてるんじゃなくてね、実は抱え足りないんだよ。もう一個くらい抱えるとね、気になんなくなるの。そのことだけに集中しないから。
ああ、なるほど。
で、例えばね、音を出したら迷惑かけるんじゃないかなんて考えてるときはさ、あなたはじっとしてその周りのことを気にしてるわけよね。
そうなんです。
だからさ、その一つだけを気にすると気持ちって萎えてきちゃうんだよ。だからね、心配って先回りして、 気にかけない方がいいんですよ。
そうなんです。
うん、だからね、多分ね、叱られたらやめようくらいの気持ちでいたらいいと思う。
うん、それはできるんですよ。
できるでしょ。それとね、挨拶って言ったけど、挨拶って何のためにするかって言ったら、自分がね、あなたに敵意はありませんっていうことを伝えるためにするんでね、私はあなたに意地悪しませんよっていうことをこっちが発信するためにしているのであって、相手からなんかなくたっていいわけですよ。
そうですね。
うん、そこでね、あの危険は去るわけだから。
はいはい。
それとね、お父さんが言うこと聞いてくれないって、自分が言ってること聞いてくれないって
全然聞いてないんです
って言うけど、
うん、
それがおかしくてさ、なんか向こうが言ってきたら私が聞いてやろうかくらいにしとけばいいのよ。
いや、私一生懸命聞くんですけど。
いやいやいやいやいや、だからこっち聞いてもらわなくたっていいんですよ。
聞いてもらえなきゃいけないこともありますよね。
え、何、どんなこと？
ワンちゃんのこととかね。
あ、それはでも自分でなんとかなりますよ。だから聞いてもらわなくたって、ワンちゃんのことこうだからこう決めたよっていうところまで考えればいいんですよ。考えが足りないの。
そうか。
だからぐずぐずぐずぐずこう愚痴みたいなことを言って、お父さんになんか言ってもらいたいなっていうのは自分を可愛がりすぎだと私は思うよ。
それありますね、
うん、あとね、寝られないとか食べられないって言うけど、
うん、
それはね、寝ることと食べることを考えてるからなんだよ。
ああ、なるほど、
ね、そう、時間が来たら食べるんじゃなくてね、
うん、
お腹が空いたら食べようかなくらいのことを考えてるとね、食べなくて平気なんだよ。
なるほど。
でね、食べなきゃいけないっていう脅迫観念があるわけ、あなたには。
あ、
もう一つね、寝なきゃいけないって脅迫観念あるでしょ。寝なくたって死ねしないんですよ。
いや、でも寝ないと持たないんですよ。
そうなったら自然に寝られるから。寝なくちゃ寝なくちゃなんて思ってなくても、本当に疲れてたら人間って寝られるのよ。
疲れてるんですけど寝られない
って言われて。いやいや、そんなことないって。じゃあね、いつまで寝ないでいられるかなって試してみたら、絶対寝られるから。
あ、じゃあやっぱり安定剤で寝るってのは。
安定剤なんかいらないから。
うん、
だからね、愚痴をね、あんまり言わないようにしたら自分の体調も良くなると思うよ。やっぱり神経病むからね、愚痴って。
ちょっと私言いすぎるかもしれませんね。
あ、そうよね。そう、でも自分で分かってるんだから直せますよ。大丈夫よ。
先生みたいになりたいです。
そうですか。
怖い先生。
でもちょっと発想を変えてね、楽しむことを考えてくださいよ。
うん、そうですね、うん、このワンちゃん友達と2人でちょっと旅行を。
あ、そうかそうか。
あちらのお父さんとこちらのお父さんが行っておいでって言われて、
う
ん、
そうか、楽しみじゃない。
行ってくるんですけど、
うん、だからいっぱい写真も撮ってきて、掘っておかないで整理するんだよ。面白いよ。
あ、そういうことですか。
そういうこと、そういうこと。
わかりました、
うん、頑張ってね。
ありがとうございました。
はいはい、はい、よかったです。なんかね、ものすごく声明るくなりましたよ、最初より。
そうですか。
うん、よかったよかった。
ありがとう、ね、死ぬとこまで行っちゃったなんて話して、今先生には言えなかったけど。
うん、いや聞いてる、大丈夫。あ、でもエネルギーいっぱいもらったでしょ。
ええー、これから散歩行きながらちょっと写真もバチバチ撮
って。あ、いいですね。
ありがとうございます。
はい、では失礼します。
失礼します。